金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。昨日大谷翔平選手がね、MVP を獲得いたしましてね、大変素晴らしいことです。次々とね、新しい大記録を打ち立てておりまして、来シーズンはまたピッチャーも復帰するようですから、何をやってくれるかわからないという楽しみがありますね。私の家内は、野球好きじゃなかったんですけど、最近翔平君の、ニュースとかね、あれをよく見て、一緒に喜んでおりまして、それぐらい影響力がある。今まで野球を見る人というのは大体男性が中心だったと思うんですよね。最近女性もアメリカの大リーグの野球は関心を持っておられる方が増えているような感じがするんですね。当協会におきましてはですね、私は MVP は家内だと思うんですね。50年間、今日までね、この豊島協会で苦楽を共にしてくれまして、今朝もひのりちゃんにお願いして、運転をしていただいてね、新先生夫婦親子が今日大阪に取るものですから車がないので、ひろみちゃんにね、申し訳ないんですが、お願いして、一緒にお参りしてもらいました。そして、お口つきにねお参りをして記念写真を撮ってもらったんですが、ちょうど昭和48年の冬にね、老婆に行くこと結婚しなさいという教様のお知らせをいただいて、それを、その通りにですねさせていただいて今日まで来た。やっぱり教様がおっしゃることは、間違いないなというふうに思うんですね。で階段を登っていくところに、落ち葉がですねたくさん、積もっておりましたがね、いろんなこう考えというんでしょうかね、お互いに年を取りましたしね、あっちが痛いこっちが痛いとか言いながらね、日々を過ごさせていただいておりますがね、振り返ってみるとね、私自身が至らないために皆さんにご迷惑をかけたことが非常に多いと思うんです。しかしそういう私ですけどね、文句も言わずに今までこう辛抱してくれた家内には本当に感謝しております。これも何て言うんでしょうかね、ご縁ということですよね。昨日は今朝お参りの皆さんには差し上げましたが、儀礼文化というね、エヴァホールさんが出している雑誌のね、東京会を紹介してくださっている記事がありまして、それは100冊いただきましたのでね、参拝されている皆さんにはもちろん差し上げているんですが、この近所のね、方々にもと思いまして、この東京会がこのあるのは紛れもなくこの豊島のこの土地ですのでね、この近所の方たちにもと思いまして、昨日散歩がてらというか、この辺の方たちの家に、おられる方には手渡しをして、おられないところにはポスティングをさせてもらいましたね。昔から買い物でお世話になったの角屋さんね、行ったらちょうどおばちゃんがおられまして、私はワンちゃんが大好きなんですね。実は私がひなちゃんというワンちゃんを私が泣こうとしてですね、ある時タクシーにお世話になった運転手さんが、うちはその行さん犬を飼っとんじゃんということで、子犬が売るんじゃないって、ちょうど彼らのそれまで飼っておられたワンちゃんが亡くなって寂しい言うておっしゃってたんですね。それでそのタクシーの運転手さんの電話を聞いてですね、 角屋のおばちゃんに紹介して、おばちゃんが、その芝犬、豆芝ですけどね、芝をいただいたんです。それがひなちゃんというんです。そのひなちゃんに会いたいのもあってね、角屋さんに行かせてもらって、でその本を渡させてもらったんですよね。でそれからまああのこの近所のまああの方たち、もう本当にごくごく近所ですけど、私があの歩いて行かせていただいて、そこの焼き鳥屋さんにも行ったんですね。で焼き鳥屋さんの旦那さんもね、先生網取ったから言うてね、網をまあこの時期そうですよね、瀬戸内海の網久しぶりにね、いただきました。まあ今日もね、ちょっと時間があったらもう少し足を伸ばして、の近所の方たちに、お渡したいなと思ってるんですがね、まあ、そういうことがまあできるいうのも本当にこのありがたいことだなと思うんですね。ご存知のようにあの願ってもないことですけど、そしてね、この間はあの全国展開しているプラグという雑誌にね、取材を受けさせてもらいました。その雑誌がまたグッドデザイン賞を受賞したというね、だから今回はエヴァホルさんの、まあ、ご存じのように東教会の教会長の葬儀、母の葬儀、おばの葬儀もね、お世話になっている葬儀屋さんですが、この間ご本部のね、五代金剛様の葬儀も、お世話になりました、まあ、そういうご縁もありましてね、東教会のそのここから広場の取り組みについて、まあ、取材をしたいということがありまして、取材していただいたのがご覧のような記事になったんですね。で、この音島教会がここにあるというのは、そのあの記事の中にもありましたけど、本当に神様の働きですね。初代がここに決めなさいというこの住吉山までいただいたことから始まってる。で、まあ、さっきも言いましたが、私どもの結婚も教様のくっつきで、いただいたことから始まっておる。大変不思議なことかも分かりませんけど、はっきり声が聞こえたんですね。関連しましてね、この間あの九州に行かせてもらうときに私一人で行ったんですよね。一人旅っていうのはなかなかこう最近心細いものがあるんですけど、あの新先生が指定席を取ろうと思ったけど取れなかったんですね。あの福山からその新鳥栖までの、ね、新幹線がね自由席だったんです。で今最近あの外国人の旅行者が多いし、あの混雑してる可能性があるなと思ってね、それであの、まあ、仕方がないですよね。自由席しか取れなかったんで、福山まで金剛から在来線で行きまして、乗り換えでね、やっぱり案の定大勢、自由席列がねできておりました。その時にね、二号車っていう声が聞こえたんですね、私の心の中に、はっきりね。で、一号車から三号車までが自由席だったんですが、二号車に行きましたね。大勢あの並んでるんですけど、降りる方も大勢おられて、ちょうど一人席が空いてたんですね。そういうおかげをいただきました。まあ、皆さんがこういう話をすると不思議な感じがするかもわかりませんがね、あの神様は時々はっきり教えてください。初代がここに決めなさいという、初代がもう本当にあの耳にはっきり聞こえたもんですから、誰かいるんかなと思って、今住吉さんのその祠の前で周りを見回したらしいですね。それぐらいはっきり声が聞こえた。今回は私久しぶりにその2号車っていうのがね、はっきり耳に聞こえました。そういうことを神様は教えてくださるんですね。教祖様はご存じのように、おかげを受けられてね、日々そういう神様のお知らせをいただいてお取り次ぎをされました、なんと不思議なことに自分のお国がよされる日までちゃんと言い当てておられるんですね。本当にあの稀有なことと言いましょう。 そういうことだと思いますがね、おかげをいただいてのことだなと思わせていただいております。はい、今日も4枚でございます。